はい、じゃあ始めました。こんに
ちは。あ、始めましょう。どうもよろしくお願いします。はい、
します。なんか今日は中野さんがこう語りたいテーマがあるというので少しそこをきっかけに行きたいなと思います。はい、
やっぱり一番問題なのはですね、どんな問題でもそうなんですけど、はい、まあそれはもうあと古い社会学のマックス・ウェーバーっていう人がいまして、はい、社会学の有名な哲学者っていうか歴史学者っていうかいろんなことやってる人なんですけど、彼も言ってるんですけど、彼が書いてる本のテーマも同じですけども、うん、時代まだそのドイツがヒトラーが生まれる前の時代ぐらいから始めてるんですけども、その既存の現在の状況の環境、自分たちが暮らしてる生活環境を少しでもイノベーションする、リノベーションするっていうんでもいいんですけど、変革していく、改革していく、改良していくっていうことは一番難しいんですよね。
うん、
なぜかというと、要するに既存の中でも全て安定しているわけですよね、今一定のね。
はい、
この一定した安定を少しでも変えるってことは、どっから手をつけるか、どのようなプロセスでまあやっていくかっていう2つ問題があって、うん、
はいはいはい、
その時に誰がっていうのももっと3つ目の問題ですけど、誰がどこで、うん、どのようにってなるんですけどね。だからそれちょっと難しいんですよ、ものすごく。
それは何で難しいんですかね。
やっぱりそのなんていうかな、見方が一つの専門性の中から見てると見えないんだと僕思うんですよね。
専門性から見てるっていうのは何ですかね。
自分の専門性の世界にこう閉じこもっちゃうとダメなんですよね。
ああ、
マックス・ウェーバーって人は非常に分野が分けにくい人なんですよ。
ほうほうほうほう。
要するに彼は官僚性も研究もしてるし、都市の研究もしてるし、歴史の研究もしてるし、まあ、僕は大塚文雄っていう東大の、大阪久夫っていう東大の先生の本が分かりやすかったんで、やっと読んでやっとこさ考え出したんですけどね、はい、彼は、まあ、大塚久夫っていう先生は歴史学上の土地所有問題っていうか資本主義の根源、いわゆる起源の問題まで遡って考えることを言ってる人ですけどね。
は
あ、でもそれともうちょっとこんな話はちょっと話がずれてるんですけども、なんでアメリカとイギリスとかですね、アメリカで資本主義が生まれて他の国で生まれなかったかっていう問題なんですよね。
それはなぜ故なんですかね。
そこが笑っちゃいけないんだけど、僕が一番聞いてほしいところなんですけど、そこね、その結局なってますかね、そのまあ宗教倫理って言いますかね。要するにキリスト教のプロテスタンティズムっていうのが大きい役割をしてるっていう見方がちょっとありまして、それが結局そのなんていうか世界観を作ってですね、個人的な世界観と社会的な世界観とうまく結合するわけですよね、プロテスタンティズムっていう宗教観でもって。でそれ自体がその街の中の経済的な動き、つまり金儲けっちゃしてですけど、どうやって財産を作っていくかっていうところに倫理的な影響を与えてった。それがなかったら、はい、資本主義の原資集積とか言うんですけどね、要するに資本みたいなのを一回貯めないと資本主義にならないんですよ。
あ、
お金が一回貯まるわけですよ、ある部分、
はいはいはい、
でその人たちがそのお金を使って生産手段を作ってですね、生産力を莫大に上げるわけですよ。
はい、
それがないとできないっていうのは資本主義の経済学の基本論理なんですけど、その生産資源を生産資源を作る役割するのに宗教がね大きい影響してるっていうところが、まあマックス・ウェーバーの面白いところなんですよね。だからプロテスタンティズムってのは禁欲主義ですから、基本的に二宮金次郎もちょっとだとかありますけど、結局お金っていうのは結局その天下の回り物であって、持つことでは意味がないんだと、それはこう使用することによって価値が生まれる、
はいはい、
新しい商品なんだというふうに見たのはマルクスですよね。
なるほどね。
だから商品っていう考え方が新しい見方に変わっていくことによって初めて資本主義の考え方が醸成し、かつまたそれと一緒にそれを担う人々も賛成する人たちが次々増えていったと、それがまあイギリスが始まりですけどね。
まあね、そうやってアメリカで生まれても、まあ、アメリカでいろいろ問題を抱えて、まあ、そうなかなかそうだけじゃうまくいかないのかなって気も、まあ、しますけどね。
そうです。だからアメリカで完成したんだけど、元はやっぱりイギリスなんですよね。は
い、あ、なるほどね。
で中国とかソビエトっていうのはやっぱり資本主義を得てないんで、資本主義の原石を得ないで、農業から突然革命を起こして王政を倒して社会主義に移った国なんですよね。だから中国とかソビエトは社会主義を作る流れからはずれてるんですよね。
ちょっと違うルートなんですね。
そうですね。だからあの今度のバーニーっていうさ、アメリカのあのヒラリーの対抗大統領で、対抗馬の出た大統領候補の人で、はいはい、バーニーって人がいましたよね、
はい、
あの人はその社会主義って言ってるんですよ。民主社会主義って言い方をするんですよ。
なるほど、ちょっと違うけども、まあ、社会主義、社会主義だと、
うん、そうなんですよ。それはそのやるあの止めるものとやる持たないものとの格差をなくせって言うよね。
うん、
で結局それ非常に社会主義なんですよ、ある意味でね。でその考え方っていうのは、あ別にそんな世の中みんな賛成したから、ナチスだって国民社会、国家社会主義って言い方で社会主義なんですよ、
うん、
ナチスも、
うんうん、
結局社会主義って言葉は共産主義にイコールになって赤狩りみたいになったのは全くへんてこりな状況だったんだけど、
うん、
今はそのバーニーっていう人はアメリカで社会主義って言っても赤だとか言われないわけよ。
なるほど、ちょっとあんまそこら辺分かんないですけど、なんか違いがいろいろこうあるんですかね、やっぱそ
う。昔はね、その社会主義なんて言ったら、こうもう完全に共産主義思考でね、それはもうエンジンで危険思想だってなったんですけど、はいはいはい、今はもうそうではないんですよ。
うん、
だからその社会主義的な生まれ方っていうのは、その基本的には資本主義のが生まれるときに、その神の宗教史の中に結局止めるものはあの植えるものに与えるってことが神のお示しだってことでもって、結局と出た利益を拡散分配し直さなきゃいけないっていうのが考え方に入ってるんですよ。
うんうんうん、
だからそれが結局資本主義的なこう禁欲主義も生まれてうまく伸びてっていったんですけど、だんだんだんだん金融資本っていう形でお金だけを商品化して動かすグループが出てきちゃって、だんだんだんだんうまくお金をそのなんていうの、目にない、いや価値のないものを商品化して儲ける資金が出てきてずれてきちゃってるっていうのが今の状況なんですよね。それは別になんてことはないんだけど、それはまあ別にどんなこと、どんな人も大体知ってることなんだけど、はい、問題はそのなんていうかな、金融主義的に陥ってしまった資本主義のズレとね、うん、それから今こう資本主義がこれからどっちの方向へ向かっていくのかっていうところの変更方向と、変更方向は微妙だけど、実はそれをじゃあ今どこから始めるか、
うん、
また始めたいと思う人はあんまり少ないんですよ。資本主義で安定してると思っている人もいるわけだから。
まあね、そこの中で、その枠の中でいかにうまくやっていこうかっていう考える人が大半だと思いますね。
そうですよね。
うん、
だけども、しかしながらその資本主義の考え方では基本的には教育はタダにすべきなんですよ。
おう、それは何故に？
要するに全ての人が能力をね、発揮できる社会にしなかったら資本主義は絶滅するわけですよ。基本的に優秀な人間を生み出さなきゃいけないんですから、資本主義は基本的に。
うんうんうん、
要するに先生でね、いわゆるロックフェラーの息子が社長になっているその3代4代っていう会社は全部ダメですからね、大体。
なるほどね。
要するに世襲なんてじゃダメなんですよ、昔のやり方じゃ。
まあ世襲じゃなくても、まあ要はあれですね、お金がある人はいいところに行けて、そうじゃない人はまあそれなりにみたいなのが現状ですよね。
そうそうそう、だからそれは本当の資本主義の精神とまたずれるんですよ。
はいはいはい。
要するに優秀な人にでも優秀じゃない人でも同じチャンスを与えてっていうのが教育ですから、
はいはいはい、
要するに同じチャンスを与えて用意どんどんやんなきゃいけないっていうキャンなんだよ。
あ、
だから、うん、昔の社会主義とか共産主義が間違ってたのは、全て平等って考えで全く均一に同じ人間の特質みたいなのを見ないみたいになって、こうなって全員働かないものはだからあのお金得られない、働けば儲かるで、なんか妙にこう人間の片面、経済的な側面のみたホモエコノミクスみたいな見方になって、
うん、はいはいはい、なるほどね。そうすると、まあ、今日本、まあ、日本もまあ日本は比較的そこら辺なんかある程度までは平等にみたいなあると思うんですけど、なんか今最初スタートからなんかもう格差がつきまくりみたいな話っていうのは多分世の中にいっぱいあるじゃないですか。
ああ、はい、
だからそこら辺をもう少しこう、ここら辺ぐらいまではまあみんな教育は無料で受けさせて、後からあとはもう自分の実力で頑張れよっていうな、そういったなんかスタート発信台がもう少し先延ばしにするみたいな、そういうイメージなんですかね。
だからその日本っていうのは日本の資本主義もやっぱりちょっと変わってて、
はい、
やるあの王政復興って格好で明治が出来上がって、結局その幕府体制から突然資本主義社会に産業復興したわけですよね、日本って国も。やっぱりちょっと資本主義の発展としては違うんですよ。
違いますね、明らかに。
逆にそれがよく言ったか悪いと言ったか分かりませんけども、
はい、
なんかちょっとこう例えば国民全部にある程度保険をかけるだとかですね、なんかこう社会主義的なやり方も少し取り入れてるとかあるんですよ、日本の中に。
あ、だから独、それ独、やっぱ独特なんでしょうね。
独特ですね。例えば終身雇用制ってありますよね。
はい、
終身雇用制っていうのは会社に永遠に勤めてって尽くして、それに対して会社はその時に退職金払って、うんうん、ご苦労さんっていうでしょ
ご苦労さん、
うん、基本主義的じゃないんですよ。
ああ、まあ確かに、
うん、だからその意味ではとても昔の幕藩体制みたいな考え方はそのまま生きてんじゃないかって僕は思うんですよね。
なんかこの前ですね、あのもう昔の本ですけど、清水宏さんの、ね、生命を捉え直すっていうのを読んでるんですね。はい、でまあ、これって現状は1975年かな。
ああ古いよね。
で造法改定版が1990年で、それでももう30年ぐらい前なんですよね、うん、でなんかそこでこう造法改定版の部分でこう日本と、まあ、なんかこう欧米の違いみたいなのを少し書いてあって面白いなと思ったんですけど、
ああ
要は日本はこうフィードバックで要は少しずつ良くするのは得意なんだけども、要はフィードフォワードという要はなんかそこに向かいたいみたいなのもないからダメで、逆にこう欧米はそこに向かいたいっていうのはあるんだけど、なんかそこだけだからなんかダメだから両方なきゃいけないんだみたいな話が書いてあって、いわゆる言い方変えるとビジョンに向かっていくのが欧米だとすると、日本はビジョンがなくてとりあえずこうフィードバックに今よりより良くみたいなだけみたいな、そういうこう切り分け方をしているのがすごい面白いなと。
そうですね、それはまあ一つの見方としていいと思うかもしれない、うんうん、ただね、あの僕は日本のことの特質に特化し、はい、研究してるっていうか考えてるんですけど、はい、あのこの前ちょうど空気の研究って本を読んだんですよね、
はいはいはい、
でその時に空気の情勢っていうのが日本文化の中に存在して、結局その空気を読むってことによって合理的じゃない行為も合理化しちゃうっていう傾向があるんですよね。でその戦争には勝つ、我々は神の国であり負けたことはない国なんだから、精神的に強ければそんなアメリカと国力の差は関係ないんだと、
うん、
そういう空気が醸成されると、その空気は間違ってると思って、みんな間違ってるのに知ってるんだけど言えないんですよね、
うん、
つまりみんながこういうふうに思った方がいいと思ってることは一回完成するとそれがもう固定概念になって、それに反論するのはすごく大変なんですよね。
だから逆にそれはフィードバックがうまく回ってないですよね。現状実際どうなんだっけっていうところが全然ないままこう
全くその空気自体がそれをさせないわけですよ。
なるほど、空気は空気でありながら、なんだろう、フィードバックをブロックするんだな。
そうですでちょっと僕はその空気の研究で面白いと思いましたのは、
はい、
まあ、話がだいぶずれてきちゃって申し訳ないあのその空気の話がね、彼が言ってるのはその珍しい言葉を使ってて、臨在的存在っていうんですよ、
はい、
臨在、
はい、
あ一回この前話したかな。
そうですね、ちょっと出てましたね。
そういうふうにこう要するに空気の研究の中で言ってる面白いのは、その合理的な思考とそれから非合理的な思考の中間的な存在になっていくっていうんですよね、空気っていうのが、
うん、
だからそういうのは逆に言えば、まあ、ある意味では主観と客観に分けるだけじゃない、あるいは一つの統一したものの見方としては正しい見方っていうか一つの見方ではあるんですよね、人間、
うんうん
う
ん、
今の科学の見方とは違いますけども、やっぱり空気を醸成したり世の中のその臨在的なものの考え方を作ったりっていう意味では、かなり現実的な、現実って言葉は今難しいんですけど、いわゆる本当のリアルな問題を考えるためには、そういうふうなあの今の科学では分からないことを認めていかないといけないような状況になっていると思うんですね。
なんか空気っていう、なんだろう、空気ですね、今言ってる空気、いわゆる本当の空気じゃなくて、まあ、その場の空気って言ってるものの空気ですよね。
そうです、
うん、ああいうのってこう なんかそういう空気流れてるよねっていうふうに僕らはまあ例えますけど、それって実際何なんだろうっていうのはすごい今ちょっと気になったというか、何なんですかね。
難しいね。だけど、ね、まあこの例はあまり良くないってこの前も言ったと思うんだけど、例えば、はい、日本の天皇制批判なんて難しいよね、やっぱりね、今ね。
まあね。
いや、僕、する必要もないのかもしれないけど、まあ、ある意味、僕は批判的じゃないですけど、ある意味では、そういうふうな、こうちょっと独特な日本の文化があって、その日本独特の文化ってものを認めないと、やっぱり世の中の人に認めてもらえられないっていうこともありますよね。
うん、なんか、それはだから、まあ、いわゆるこう、そういう、まあ、天皇制はちょっと置いといて、なんかある、こう、会議の場面で、こう自分では違うのと思ってるんだけど、それを違う、ダメだとか言えない空気があるとすると、その空気言えない、要はそういう発言を妨げているのは、これ言ってしまったらいろんな人に自分が刺されるというのは非難されるもしくはそれやったらお前やれって言われる、もしくは批判はいいけどじゃあ代案はないのかって突っ込まれるとか、そういういろいろなものがこう混ざり合ってるような気がするんですよ ね。
結
局なんかそれってこう個人の防御反応なのかなって気がするんですよ。
あ、だからその時にやっぱりそのね、テクニックって必要だと思うんですよ、テクニック、
はいはいはいはい、
でテクニックってのはどういうことかって言えば、要するに現況を認めてる風に見えて、
はい、
その言い方をすると違うことになっちゃうっていう結果を生む言い方をしなきゃいけない。
まあ、現況ですか、うん、現況を見ていると
現況を認めてるような言い方で、例えば合法的な言い方で、
はい、
非合法的なものが実現できるっていう言い方
をするのがテクニックだと。
そうそう、それがテクニックだ。
じゃあ例えばその戦争、戦時中の日本でそれをやるとするとどうなるんですか。
ああ、それが非常に難しいんだ、難しいんですよね。だからなぜかというと、戦争に徴兵された人が徴兵を拒否するとかですね、はい、戦場であの人を殺せって言われたときに、いや、私は撃てないって言ったとしますよね、
はいはい、
そういうふうにこう今やれって命令され、上からトップで命令されていることに反抗するとすると、その人は非常に身の危険も、生命の危険というか、留置所にいられたり、撃たれちゃったり、すごく命の危険もあるぐらい大変なんですよ。
そうですよね。
うん、で命の危険があるぐらい大変な犯行っていうのはなかなか難しい自分の命大事だからね、
うんうんうん、
だけどそう、まあ、たまたま僕たちの今の時代は命までは脅かされないけども生活圏まで脅かせるぐらい厳しい状況になってもいいという決心をしてですね、
うん、
今ちょうど掛田さんがおっしゃったそのフィードフォワードとフィードバックのね、うん、2つのスタンダードを設定しなきゃいけないっていう言い方があるとしますよね、
うんうん、
でそれを設定しなきゃいけないでしょってことを説得するとしますね、
はいはいはい、
そうするとかなりディシジョンメイキングっていうのはその現在の状況でどう決定するかっていうことが非常に微妙な問題を持ってるわけですよ。つまりフォワードとフィードバック2つやんなきゃいけないから、
はいはい、
そうするとそのダブルスタンダードって僕ら言うんですけども、
うんうんうん、
二重基準なんですよ、
うんうんうんうん、
で今の世の中は二重基準はあまり認めてないんですよ、
うんうんうん、
だけど僕たちはそういう言い方をすればダブルフォワード、フォワードとフィードバックを認めよう。だったら二重基準になるじゃないですか。だから二重のものを見ることによってフレックスに組織を変えていく見方をしないと我々は現在の行動ができないですよって言い方をしたとしますね、
はい、
その方が説得力が少しあるんです、
うんうんうん、
つまり両方ともフィードバックもフィードフォワードも今の人たちが使う言葉だから、
はいはい、
でもその2つを合わせると矛盾するんですよ。
うん、矛盾するのかな。
いやいや、しない場合もあるけど、例えば日本軍が義でやってるでしょ、はい、つまり戦争これやったらいいんだ、軍なんか海軍が行くからいいんだ、陸軍がやってさ、
はいはいはい、
沖縄を守り続けばいいんだみたいな言い方をしてる時に、その時に、いや、それはちょっとフィードフォワードがなくて、戦争どう終結するか考えてないんじゃないですかとかね、
うん、
それからその昔、そんな感染なんかもダメじゃないですかと言いにくいんですよ、そう言われた時には。
はいはいはい、
やっぱり言いにくいし、言えないですよね。
うん、
だからやっぱりフィードフォワードフィードバックっていうのは確かに矛盾してることを言いやすい、つまりどっちかを認めないっていう言い方になりやすいんですよ、決定です。それは結構あると思いますよ。
なるほどね。それをちゃんとそのアンドを取るんだよっていうふうにやっぱりしないといけなくて、
そこがなぜそれがかっていうと、うん、実はダブル基準じゃない、ダブルスタンダードじゃないんですよこれ、
うん、
つまり本当はそれを統一して考えるものの考え方があるんですよ。
はいはい、
でこれがそれがそのさっき言ったその空気の臨在的存在っていう見方とか、
うん、
それからその不分立っていう全のものの考え方とか、
うんうん、
中にあるいや主観と客観っていうものを一つに一体化して見る、つまり全体としてものを見るっていう見方に実は切り替えられるんですよ、
うんうんうん、
僕は全体性を見なきゃいけないって言ったって何言ってるか分かんないじゃないですか、
はい、
でもフィードフォワードとフィードバックが矛盾した場合、それ一つとしてまとめる方があるんだよ、それをちゃんと見つけ出さなかったら我々は今の意思決定ができないんだよって言った時には、
はい、
今言ったそのつまり客観と主観を分ける、あるいは肉体と心を分けるとか、うん、そういう一つの二分立の考え方では考えにくいわけです。
そうですね。だからなんかこう人間はね、こうやっぱりそうやって分けて考えないと理解できないから、まあ、分説 しますけど、それは理解の仕方と実際にそれをどうやるかはまたちょっと違う話なんで、本当はね、これはなんか言葉として分かれてもうまく統合しなきゃいけないんでしょうけどね。
そうですよ。だからその、うん、まあその諏訪さんも言ってるのか僕は分かりませんけど、運動を僕しないからってことは言えないんだけど、
はい、
運動やってるからもうちょっと理解できると思うんですけど、例えばその運動でやってみてできることがありますよね、なんかの方でこう実現できる、はい、でもそれ理屈はちょっと合わないけども自分ではこれ一番やりやすい、
うんうん、
その時にじゃあこれなんでうまくいったんだろう、どうできるんだろう、また繰り返すことできるんだろうって、もう一回分解することによって新しいなんて基準を考えることが僕運動選手には合うんじゃないかと思うんですよね。はあ、
だからなんか一郎がそういう人みたいですね。
あ、本当。
なんか要はなんかできちゃうだけじゃ満足しなくて、それが何でできてるか自分でこう説明できないのはまだまだだって自分で言うとか、そんなことを書いてあった気がします。
あ、なるほど。その場合に運動選手っていうのは体験的っていうか、その身体的に やるってことが先にあって、
そうそうそう
そ
う、
それが直感的に分かっちゃって、なぜだろうっていうふうに後から認知っていうのは始まるわけですよね。
うん、そうですね。
だからそのそういう感じが要するに認められないですよね、普通世の中では。
なるほどね。まあでもなんかある意味パターンなんかも、まああれですね、いわゆるこういうことをやってたらなんかいい家ができてたなっていうのをちょっと紐解いてみたら253のパターンになりましたみたいな話なのかなという気がするんですけど。
あ、その方ですよ。
ですよね。
うん、だから伊庭さんなんかがいい経験値を集めようとしてるのは間違ってはいない、何ていうか間違ってはいないと思うんですけど、ね、はいはい、ただそのなんていうかな、今言ったように一番抽象的な構造をつかみ出さないとなぜそれが起こったかがつかめないんですよ。ものすごく難しいんですよね。
うん、そんなに簡単に言葉にできないんですよね。
できない、いないんですよ、
はい、
そこなんですよ。
そうですよね、
だからその時に何ていうかな、実際にやることを示して実際に実現していきながら説明し、かつ他の人を説得するみたいな、やるこう実行が先みたいなやり方が起こる場合、それを認めるだけの気概がないと。
気概の話ですか、覚悟の話かな。
CEO、ね、である人っていうのは、はい、そういうことを今やってみたらこれはみんな仲間が賛成するし気持ちがいいし、この方が感覚的にはいいと。だから今の会社の順なんていうの、慣れてるやり方としては合わないし、ちょっと説明がつかない、でもやってみよう、やってみることによってうまくいったらいいじゃないか、少なくともさ、だんまりかなったらすぐすぐ引き返そうぐらいな感じでいいんですよね、うん、そういうふうにこう決心しなきゃいけないっていうのはすごく重要な、指導者にとって重要な判断基準が入ってくると思うんですよ。本当僕
は、まあ、うん、はい、どうぞ、すいません。
だからそこのところに勇気がいるって僕は思ってるんですよね、今日。
まあ、だから僕なんかもね、その要はまあチームみたいな単位でなんか新しいことやるときに、いやだってやってみてダメだったらまあやめりゃいいじゃん、まずやってみようよっていうことはよく言うんですよね。それをこうやる前にこう、いやそれはどうなんだみたいな話ばっかしてると、結局なんか頭の中でもなんかね、こう想像と戦って何も始まらないみたいなのはよくありますね。
だそれ僕何度も言うんですけど、うんうん、やりながら考えるっていう方があるんですよ、
はいはい、そうですね、
だからそれをこう説明つけてから予告することによってしか安心してできないってやり方は古いんですよ、
はいはいはい、
でそういうやり方があって、しまたそれは決しておかしくないんだっていうふうに合理化しないと、うん、今の人間は合理主義的だから理解しにくいんですけどね、
うん、
理解しにくいだけですよ。
理解しにくい、
要するに合理的な説明がまだ少ないから、やりながら考えるというのは。ところが大工さんにしても、まあ僕は大工しか例がないんだけど、はいはい、あとまく設計しないでも作っていくことによって問題を解決していくっていうやり方が存在してるわけですよね、
うんうんうん、
でそういうプロセスっていうか、旅路って言っていいか分からないけど、一つの流れをつかめばできることいっぱいあるわけですよ、
はいはい、
でそういう見方で定着すれば基準は成り立つんですけども、うん、今みたいな一個一個の事象に対して原因結果ってやってると、外の流れはできない、
うん、
プロセスが管理できないわけですよね、
うんうん、
だから明らかにプロセス管理の考え方がいけば、やっぱりその生物の成長と同じで、結局どこに葉が出てくるか、どこに枝が出てくるか分かんないけども、しかし少なくともそういう格好で栄養供給され、日温に超えて二酸化炭素合成光合成をすることによって木が成長できるというプロセスは明快に存在するわけですから、
うん、
プロセスを本当に管理することによってどうなるか分かんないけども、みんな守ろうっていうね、
はい、設
計を管理しようってみようっていう勇気がね、必要になるんです
よね。まあ、僕なんか最近はもう、まあ、あれですよね、まあ、よくね、メタファーでこう、ね、その生物のオーガニックな成長のようにとかって言うじゃないですか。
ああ、言いますね。
でも僕はもうまさにようにじゃなくてそのものだと思っていて、 だからじゃあ生命のその成長とか進化に何が実際あって、実際現実の世界で例えばそれはソフトウェアでも組織でも何でもいいんですけど、足りてないの何なんだろうっていうふうに真面目に考えた方がいいんじゃないかなと思っていて、それはもう本当に対比させながら、これちょっとそういうのをちょっと最近やろうかなと思ってます。
それが結局その、うん、なんていうか、まあ、まあ僕の言葉では全体性ってことなんですけど、
そう
ですね、全体性の考え方っていうのはあの無意識の世界に入ってるっていうのがまあ考え方なんだよね。
はははは。
だからその野中さんなんかが無意識を意識化するって話とか、
はい、
それからその空気の研究の山本七也さんがあの臨在地的な見方を作り出すとかですね、
うんうんうん、
それから禅の考え方の不分率もみんなそうなんですけど、全部そのなんていうかな、潜在的なものの考え方に秘められた秘密があって、
はいはい、
それを確立まだできないけども確立しようという努力は、まあ、前日に存在してて、
うん、
その方向性をもっともっときちっと確立すれば、別にこれは合理主義になる、合理主義って言い方はいい方は分かんないけど、一つの見方としては成立すると思うん
ですね。まあですね、そういうところをあんまり分かってない人にこうちゃんと理解してもらえるような説明の仕方ができる
とか、ね、そうですね、賛成してもらえないと
ですよね、はいはい、
だって賛成してくれるとっていうのはもう知ってるわけだから言う必要もないし、うん、ある意味ではやろうと思ってるわけだからいいんですよね、
はいはい、
その人たちはまあアーリーアダプターみたいなもんで、うん、要するにくっついてくる人ですからね。
そうですね、
だからそこから始めなきゃしょうがないと僕は思ってもいいぐらい今。
そうですね、なるほど。お、じゃあそろそろ時間が来ましたのでこのぐらいに今日はしておきましょうか。
しましょうか。ちょ
っとこの録音もですね、また近々公開というか、今すごい溜まってるんですけど、頑張って公開していきながらですね、こういう話題に興味を持って、パターンなんやろうという人ももっと増えるといいかなと思ってるんで、
はい、
また、はい、次回もよろしくお願いします。はい、じゃあ、今日の、この録音はここで終了します。はい、どうもありがとうございました。
はい。